아멘. 예, 시간 후 오시는 회사 本当に恵まれます。心から尊いご奉仕感謝いたします。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読いたします。第2コリント、コリント人への手紙の第2、第1章、3節から7節までを拝読いたします。今日のテーマは、慰めに満ちた神。慰めに満ちた神、これが今日のテーマでございます。第二コリントの一章の3節から7節を拝読しますが、繰り返して慰めという言葉が出てきます。では第二コリント1の3、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒め称えられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。もう一度3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒め称えられますように。一言だけお祈りをさせていただきます。父なる神様、今日の御言葉をどうぞ祝福してください。ご聖霊がお一人お一人の心に御言葉が届きますように助けてください。また御言葉が心に響き、またとどまりますようにお願いします。見てに委ねて、主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。慰めるというのは、辞書によりますと、苦しみや悲しみを紛らわせることと書いてあります。紛らわせると書いてございます。聖書における慰めは、それよりも積極的で深い意味があると思います。慰めとは、苦しみ悲しんでいる人と共にいて、その人を助け支える、共にいて助け支える、ただ紛らわせるのではなく、その人と共にいて助け、また支える、そういう意味がございます。イエス様は神の御霊のことを、もう一人の助け主と言われた。そのことを知っていらっしゃる方多いと思うんです。またイエス様は、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるからです、このように言われました。聖書のこの慰め、それはこの助け主という この言葉から来ていると言われるんです。英語の聖書を読みますと、この助け主という言葉が慰め主となっているわけなんです。助け主が慰め主になっているわけなんですが、この聖書の慰めるというのは、この聖霊である助け主から、来ているわけでございます。従いまして、慰めに満ちた神というのは、苦しみ悲しんでいる人に寄り添い、その人を助け、その人を支えられる神ということができるわけです。この世には試練の中にあって苦しんだり悲しんだりされている人がいらっしゃると思います。神様はそういう人に寄り添い、その人に助けを与え、その人を支えてくださるわけです。これは素晴らしいことではないかと思うんです。私は小さい時から神はおられるかもしれないと思いました。でもおられたとしても、私のことにはあまり関心がないのではないかと。遠い存在であって、私のことに心を止められるという、そういう考えは全くありませんでした。でも神様というのは私たちに寄り添い、私たちを助け支えてくださる。これが聖書の教える神であって、一般の世の神についての概念とだいぶ違うと思うんです。すべての慰めの神とあります。苦しみ悲しんでいる人に寄り添い、そうしてその人を助け、その人を支えてくださるわけでございます。先ほど慈しみ深きという歌を賛美いたしました。あの歌がどうして多くの人の心を打つかといえば、イエス・キリストが悩み悲しんでいる人に寄り添い、その人をいたわり慰めてくださるからじゃないかと思うんです。どんな人でも心の底では本当の慰め、自分に寄り添い、自分を助け、自分を支えてくれる、そういう本当の意味の慰めを必要としているんじゃないかと思います。私は必ず必要とします。次々問題が起こります。私に寄り添い、私を助け、私をつけ支えるという、こういう慰めは私は絶対に必要なんです。この中にも育児のことで慰めが、介護のことで慰めが、受験のことで慰めが、仕事のことで慰めが必要とされている人いらっしゃると思うんですね。でも聖書は言うんです。神は慰めに満ちた神であり、すべての慰めの神であると言われるわけです。どうして神が慰めの神と言われるのか。ただ苦しみや悲しみを紛らわせるだけじゃない、そばにいて 私たちに必要な助けを与え、私たちを支えてくださる。どうして神はそういう慰めの神なのか、簡単に学びたいと思うんです。まず一つのこと、それは私たちの罪を贖われたからでございますね。私たちの罪を負われた、私たちの受けるべき罪の罰をイエス・キリストが十字架で受けてくださった。したがって私たちが受ける苦しみや悲しみは罪の結果ではないということ、私たちの罪を贖われたということでございます。多くのクリスチャンの方は、ヨハネの福音書9章の初めにございます生まれつき盲人のお話をご存知だと思います。9の1から3節を読ませていただきたいと思います。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？まあ弟子たちはここで因果応報の考えから、彼が盲目に生まれついたのは誰かの罪の結果であると、そういう考えを持っていたわけですね。しかしイエス様は、彼の罪でも両親の罪でもない、神の業が現れるためですと誰も言えないような素晴らしいことを言われました。それは神の御子であるイエス・キリスト、永遠の贖い主、人類の始めから終わりまで全ての人の罪を贖う、あの十字架の死のゆえであったわけなんですね。私たちが苦しみに遭うのは、罪の結果というのは全く本当は論理的には間違っていないです。人生に苦しみがある、死がある、これは根本的に人間は罪を犯したからだと思います。しかしそうであっても、神の御子であるイエス・キリストがこの世に来られて、全く罪がない体を十字架で私たちの罪の身代わりとして死んでくださいました。イエス様は私たちの負うべき罪を負われたんです。イエス様は私たちが払うべき罪の代価を死をもって払ってくださったんです。この贖い、このことのゆえに私たちに苦しみや悲しみがあっても、それは罪のせいではない。たたりではない言われるわけです。これは本当に苦しみ悲しみの中にある人に大きな慰めだと思うんですね。もうお亡くなりになりましたが、大きな障害を持っておられる伊沢喜納という先生は、イエス様に出会うまで自分の障害を何かのたたりと思っていらっしゃったそうですね。昔ですから、今のような障害者の施設もない、そういう時代ですね。そういう声が聞こえてくる。私がこの世に生まれていたのは先祖のたたりか親のたたりか、そのようなことがもう心の中に聞こえてきてたわけです。お父さんもかわいそうに思って、本当に申し訳ない、お父さんの生活が悪かったから 悪かったからだろう、本当に申し訳ない、許してほしいって何度も謝られたというわけですね。先祖のたたりで苦しみを受ける、はっと思いついてお寺に行ってみよう、そしてお坊さんにお話を聞いてみようと思いました。思い切ってお寺へ行きました。お坊様が親切に受け入れてくれて、あげてくれて、お話を聞いてくれた。しかし最後にこう言われた。これはたたりであるので諦めて仏の道に入って救われてください。彼はね、同じことを聞くので失望して変えられたわけですね。その数日後、秋の村祭りがあった。気を紛らわすように見に行きました。歩きにくい体でしたけれども行かれたんです。みんなが集まっているところを見ようとした。ところが自分の動作が自由にならないので、周りの人たちが自分の不自然な動作を見て嘲笑った。それを見てもうダメだと思って、もうこれは死のうと思いました。そして鉄道に向かって歩いて行こうとしたときに、お祭りの道のそばでキリスト教の路傍伝道をしていたそうで、賛美歌が歌われていました。横断幕があって、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい、私があなた方を休ますという言葉がありました。お話が終わるまでずっと聞いていました。終わってから牧師先生と思われるお方に、先生、僕でも救われますかと聞きました。もちろん救われます。じゃあ近くに教会ありますから教会行きましょう。手を引っ張ってもらって教会行って、先生と一対一で向き合ってお話をしました。そして先生はこの生まれつき盲人の話をしてくれたんです。涙が出ました。今まで聞いたことがない、親の罪でもない、本人の罪でもない、神の技が現れるためです。私はイエス様を信じます。そしてその日にイエス様を信じて救われた。彼は喜んで帰っていってお父さんに報告しました。お父さん、僕がこのような体に生まれたのはお父さんの罪でも僕の罪でも先祖の罪でもない、神の技が現れるためなんだ。それを言ったら、お父さんはそうか、抱きしめて、よかったよかった、僕もキリスト教の神を信じるから、と。そしてそれから一緒に教会へ行くようになり、親子揃って信仰生活を送られたと言うんですね。すべての慰めの神、慰めに満ちた神、なぜそうなのか。それは私たちの罪をあがなわれたからであるわけなんですね。二つ目、なぜ神は慰めに満ちていらっしゃるのか。私たちと同じ試みに遭われたからであるわけですね。神の御子キリストは私たちと同じ肉体を取られ、私たちが受ける同じ試みに遭われたわけでございます。ヘブル人への手紙の第2章の18節、こういう言葉があります。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。 もう一度、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。また同じヘブル書の4章の15節16節こうございます。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様は神ですけれども人間となってこの世に来られました。それはキリストは人間が受けるあらゆる試みを受けられたということを意味していると思います。またキリストは私たちの弱さに同情することができるということも表していると思います。またキリストは神の子ですから私たちを助けることができるということを意味していると思うわけですね。同じ試みを受けている、だから試みられている人を理解することができる。少し前に歯医者さんの探すのにネットを見ていたんですね。私は前から歯医者さんに行くなら一般の声ですよ、虫歯治療をしたことがあるお医者さんがいいと思います。なぜなら虫歯持っている人の気持ち分かりますから、その程度聞いていたんです。ところがこう書いてあった、私はそういればの歯医者でございます。ですから入れ歯のされる人の気持ちが分かります。私は入れ歯の歯医者です。いやこれはねあまり聞かないことだと思うんですね。でも入れ歯をしようと思う人はそういう経験を受けた人の気持ちより分かってくるんちゃうかな、そういうふうにも思ったわけですね。同じ経験をしたことがある、同じ立場に置かれたことがある、だから気持ちが分かってくれる、これはですね大きなことだと思うんですね。イエス様は大工として働かれたんですね。労働の大変さ、仕事で大変な試みを受けておられる人の気持ちよくわかると思うんですね。イエス様は貧しかったんですね。マタイの福音書の8章20節によると、キツネには穴があり空の鳥には巣があるが人の子には枕するところがない。イエス様は枕することがない、するところがない、それほどの貧しさ厳しさを経験されたわけですね。ですからそのような状況に置かれている人たちの気持ちはよく分かれるわけです。イエス様は迫害を受けられたんですね。家族からも受けたんです。ですから家族や周りから迫害を受けている人の気持ちはよくお分かりになると思うんですね。そしてイエス様は最後に十字架にかかって私たちのために死んでくださいました。私は苦しい時、辛い時は地上のイエス様を思い、そして復活されたイエス様を仰ぎ見るようにしております。イエス様は地上で 人間が受けるあらゆる人間としての試みを受けられた。イエス様は私の気持ちを知ってくださっている。私の状況を知ってくださっている。主よ、このように言うだけで私は慰められるわけですね。イエス様が私を助け、私を支えてくださる、信じることができるわけなんですね。すべての慰めの神、私たちと同じ試みに遭われたからでございますね。また三つ目に言えることは、私たちといつも共にいてくださるということでございますね。このことについては先週取り上げたことでございます。イエス様はマタイの福音書の28章の20節で言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われます。いつもというのは良い日も悪い日もなんですよ。いつもなんです。そして永遠にということでございます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとこう言われました。またイザヤ書の46の4節、イザヤ書の第46の4節、素晴らしい御言葉です。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。あなた方が年を取っても私は同じようにする。変わることがない。いつもあなたと共にいてあなたを背負う。なんと素晴らしいお言葉であるかと思いますね。私たちは心の底ではいつまでも変わらない自分の相談相手、また同伴者、そういうものを必要としていると思いますね。そういう真実なもの、変わることがないもの、いつも私に寄り添って私のことを分かってくれて、そして私を助けて私を支えてくれる、そういうものを、まあ、必要としていると思うんですね。でもそういう人はこの地上にはないと思いますね。本当にこの人こそはと思っていても別れなければならない時がやってきますね。ですから愛する者と死別するということ、これは本当につらいことだと思うんですね。やっぱり別れる時が来る、一人だけに残される時が来る。でも主は私たちと共にいてくださるわけですね。この私たちと共にいてくださる、この私と共にいてくださる、これが本当の慰めじゃないですか。誰がどのようになろうと、人はどのように変わろうと、イエス・キリストは私と共におられます。知ってくださっています。助けてくださいます。これがすなわち本当の慰めであると言えると思うんですね。私たちはですね、何か起こるとそれに心を奪われるわけですね。何か聞こえてくると、何か今までで違ったものを見えてくると、そっち心が行ってしまうんですね。しかし 信仰生活で一番大事なことというのはやはり神が私と共におられる、これじゃないかと思いますね。ある牧師先生がね、日蓮宗のお題目のようにキリスト教にも唱えることができるものがあるじゃないかと気づいた。日蓮宗のお題目、南妙法蓮華経ですね。南妙法蓮華経、これを唱えるほどありがたい言われるわけです。その意味は、私は法華経の教えを信じます、つまり私は仏を信じますということをずっと唱えるのが南妙法蓮華経という言葉だと思うんですね。でもその牧師先生は気づいたんですね。その人たちがそのようにするように、私たちもすることのできる言葉があるではないかと。それはインマヌエル、アーメン、インマヌエル、アーメン。インマヌエルとは何ですか。そうですね、神は私たちと共におられる、神は私たちと共におられる。インマヌエル、アーメン、インマヌエル、アーメン。その方はいつでもその言葉を唱えられたというんです。そしてあらゆる試練を乗り越えていったというんです。これは考えさせられることだと思うんですね。私たちは環境に影響されるんですよ。人が変わったら自分も変わるんです。人の言うことが変わったら私も影響を受けるんですよ。それがこの世の中なんですよ。世は変わり、人は変わっていくんですよ。しかし昨日も今日もいつまでも変わることのない方があるんですよ。それは私たちのために命まで捨て、私たちのためによみがえられて、いつも私たちと共にいられる、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だかと言われる、この主がいつも共におられる、このことをいつも覚えておくことだと思うんですね。最後に、私たちの神が慰めの神であるのは、私たちのためにすべてを益としてくださるからでございますね。最終的に最善に導かれるからでございますね。有名なローマ書の第8章の28節、こうあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のために、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちは知っています。何をか、神を信じる人々、すなわち神のご計画に従って御そば近くに召された人々のためには、神が共におられ働いてくださって、すべてのことを働かせて益としてくださる。益とするというのは善に変えるということです。たとえ自分には悪いと思うようなことであっても善に変えてくださる。その根拠は何か、罪人の私たちのためにイエス・キリストは身代わりになって死なれた。そのキリストの贖いのためだと思うんですね。私たちが罪人であったとき、 神なんていない、神なんていらない、そのように神を否定していた、罪深い生活を送っていた、そんな私たちを憐れみ愛し、そんな私たちのために命まで捨てて私たちの罪をあがなわれたキリストは、神を信じる者のためにたとえ不幸と思われることが起こったとしても、すべてのことを支配なさっている力と権威によって、その不幸と思われたことをも幸せになるためにしてくださる。そのように私たちは信仰によって受け入れることができるんではないかと思うんですね。どうして私にこんなことが起こるのかと、なぜ今こんなことが起こるのかって、わからない。こういうことがほとんどの人が体験していくと思うんですね。なんで私なのか、なんで今なのか、わからない。どうして私にこんなことが起こるのか。これはですね、ほとんどの人が思うことだと思うんですね。でもイエス・キリストは私たちの罪をあがなわれたんです。全く清めてくださったんです。私たちを許してくださっただけじゃなく、義としてくださったんです。そのキリストは全てを支配され、私たちをキリストに似たものにしようとなさっているわけなんです。だから今どうしてこんなことがと思うことであっても、後でああそうだったのか、そういうように思うように書いてくださるんじゃないかと思うんですね。刺繍を見られたことあると思うんですね。刺繍の裏側を見られたことあるでしょうかね。刺繍の表はもちろん美しい、刺繍の裏を見るとどうしてこの糸がこのようにあるか、どうしてこうなってるか、その裏側はわからないと思うんですよ。しかし表を見たときに、あの糸はこのようなことのためなのかと、そう思うんじゃないかと思うんですね。私たちが今わからない、今はわからない、でも後でこのためでやったのかと、このように心から感謝する時が来ると思うんですね。詩編の第119-71、苦しみにあった時はことは、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はこれであなたの掟を学びました、こうあります。神様は慰めの神なんです。世の一般的な慰めと違うんです。苦しみや悲しみをただ紛らわす、これが世の一般的な慰めであるわけです。聖書が言っている慰め、神が持っておられる慰め、それは苦しみ悲しみにある人に寄り添い、その人を理解し、その人に必要な助けを与え、そしてその人を下から支えて救ってくださる、これが聖書が言っている神様の慰めであるわけですね。2週間足らず前、日本の終戦記念日がありましたが、その時に新聞とテレビで戦災孤児を取り上げておりましたね。このここにいらっしゃる方で 戦災孤児をこの目で見たことあるという人おられますか。私ないです。私よりもっと上の人たちですね。駅で孤児を見た、地下道で見られた。12万人親を失ったんです。その時国は助けようとしたけれど助けることができない。外国から600万人の人が帰ってくるんです。その人たちを受け入れないといけないんです。そこまで手が回らなかったと政府はおっしゃったんですね。でも孤児たちは大変ですね。行くところがない。ある孤児の方がおっしゃってましたね。誰も相手にしてくれなかったって。おにぎり一つも国はくれなかった。どんなんかと思いますね。ある婦人は90代の人3人で上野の地下道、地下道、そこをあふれるほどの孤児たちと一緒に生活した。毎日死んでいく。誰か一日芋一つ3人で分けて食べないといけない。誰も相手にしてくれなかった。本当に心が痛むと思うんですね。でも誰も相手にしてくれない、そのような中にあっても主は私たちを覚えてくださる。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これが誠の神様だと思うんですね。本当に私たちは私の気持ち今も誰も分かってくれないだろうと、そういう人がもしいらっしゃるかもしれないね。でもイエス様だけは別です。イエス様はあなたを愛し、あなたの味方であり、あなたの救い主でいらっしゃいますね。どうか聖書の御言葉を少しずつでいいですから読むようにしましょう。結局ね、私たちは聖書を読まなかったら、聖書の言葉がなかったら飢えてしまいます。私は今までの信仰生活で思いますね。結局聖書の言葉がなければ飢えていく、飢えていく。その人が厳しい試練を受けたからよりも御言葉がない、だから養われていない、だから力がない。少しずつでいいですから聖書を読みましょう。毎日これで養われましょう。やっぱり神様の御言葉です。これがなければ飢え疲れてしまいます。もし聖書から遠ざっていらっしゃるんだったらすぐ改めましょう。前のように読み始めるようにしましょう。聖書から遠ざかれば結局私たちはダメになる。サタンは働いてくるんです。慰めの神は変わることなく私たちを顧みてくださるんです。私たちを歓迎してくださるんです。私たちに寄り添ってくださるんです。私たちに必要な助けを与えてくださる。私たちを下から支えてくださる。それが神様の慰めでございます。 すべての慰めの神が褒めたたえられますように祈りたいと思います。天のお父様、本当に私たちは傷つき弱められるような状況に立たせられます。苦しみと悲しみに沈む時がたびたびあります。しかし神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためであって、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。父なる神様、傷ついている人、悲しみに沈んでおられる人いらっしゃるなら、神の聖霊が御言葉によって慰め癒してくださいますようにお願いします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。